藤岡宮司の未来思考チャンネル。はい、皆さんこんにちは。仙台の二足谷神社宮司の藤岡邦彦です。今回もよろしくお願いします。
インタビュアーの中月陽子です。まさに今年千年を迎える歴史ある神社の宮司さんです。藤岡宮司、今回もよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
さて、少しまあ明るくは始めたんですが、今日はちょっとね、3月8日の配信ということで、今週はいろいろやっぱり宮城県仙台の方ではいろいろ思いが巡る週になるんじゃないかなという気がするんですが、今日は311のお話を、まあ、以前もしていただいたんですが、していただきたいなと思います。
はい、311はもう15年前になりますね。
2011年ですからね。
まあ、あの時は何をしてたのか、はい、もうよくわからなくなってはきてますけれども、
15年前ですからね。
はい、15年前ですから、あれから考えたらもうボケ老人になってるようなもんなんで。
いやいや、そんなことはないですけれども、はい。
まあ、当時まあ本当に自分たちの中には情報が入ってこないっていうのはありましたので、
情報が入ってこない、
何もこうテレビも何もないというかね。まあ、たまたま携帯かな、スマホまだあったのかな、スマホあったのかな。まあ、そういうので、こう、情報を若干こう、見続けてたのはあるんですが、ただバッテリーがなくなっていってしまって、もう何もこう、見れなくなるっていうような形のものだったかなっていうふうには思います。まあ、あの当時の車にもまあいろんなテレビとかはついてたもんね。テレビを見たりなんか、あれこういうことになってるのみたいな感じで、は思ってましたけども、まあ、詳しい情報なんか何にもないですよね。うん、ラジオは聞いてましたけれども、浜辺にこう、海沿いにこう津波がやってきて何千人が流されたとかで、そういう情報が来てどんな状況なのかなんていうのは、詳しくはわからないですし、仙台空港が水没したとか、
うん、
まあ、そういう話も あったりとかなんかっていうのはね、やっぱり、まあそれはまあ、なってきてたなっていうのはあったんですけど、まあ、仙台市内だったもんですから、そういう情報っていうのは、海沿いの情報っていうのはほぼ入ってこなかったって、ありますし、で、どんな状況になってるかが把握できないから怖いっていうのもありますけど。
そうですよね。
うん、怖いというよりも、今どうすればいいのって感じですよね。電気は止まる、水道止まる、通信網は。
大きな地震があって、電気止まり、水道止まりみたいな感じだった。
まあ、水道はちょっと蛇口をひねれば、水道管に溜まってた分はまあちょっとね、流れる。その後はもうストップ断水ですよね。
そうだったな。
うん。で、電気はもちろん止まりますから。うん、で、通信網は携帯にしても、携帯なんかも全然役に立たないですから、
はい、
もうその時点でもうパニック状態ですよね。
なるほど、ね。
携帯電話はもうキャ、要するに処理能力をオーバーしてますから。うんうんうん、世の中全員電話かけて無事かどうかっていうような、そんなことばっかりのやりとりですからね。まあだから、もう通信も全然言うこと聞かないから、電話かけるだけもう無駄だなっていう感じですよね。うん。なので、まあ、今どうやって、今の状況をどうやって打開しなきゃいけないのみたいな感じしかなかったなっていうのは思いますし。たまたま小雪がちらついたり寒い日でしたから。
寒かったんですよね、すごく。うん、
まあ、でね、まあ、その津波に遭われた方々は非常に、まあ、辛かったんじゃないかなっていうふうに思いますし、まあ、 まあ、それはその地域地域によって津波の地域ですとか地震の地割れが起きたところとか倒壊した家屋の下敷きなど、まあ、このいろんなもうパターンのものが、
うん、
だんだん暗くなってきますから身動き取れないっていうか、まあ、下手に動いて結局は、なんか、やぶ蛇じゃないですけれども、まあ、何もできないのに動き回ってもしょうがないと、情報もないから、まず無理だっていうことで、まあ、たまたま消防団に入ってたので、まあ、消防団でちょっと出てきますかっていう感じですよね。まあ、その、あんなね、ああいうでかい地震が来た時には必ず、こう、集合しておかなきゃいけないっていうのが、まあ、決まりであったので、まあ、ちょっと、まあ、やることないわけじゃないんですけども、ちょっと情報収集というかね、みんなの顔を見に元気かなっていうような、はい、まあ、その、安否確認も含めて、こう、出ていったりとかしましたけども、うん、まあ、それぐらいですよね。ですから、入れ替わり、立ち替わりで、こう、消防団員も、こう、来たり、入ったり、出たり、入ったりですから、まあ、その状況がわからないっていうのは確かですよね。で、まあ、家の片付けもしなきゃいけないし、ということで、まあ、そんなことを、まあ、ある程度片付けないと、他のことも手つかずになってしまうので、うん。まあ、ただ、家屋が全壊して下敷きになったとかっていう人は、この、まあ、うちの周りにはいなかったので、まだそういう救助作業の手伝いとかっていうのはなかったんですけどもね。
その件に関しては、その地域はちょっと本当に災、不幸中の幸いというか。
まあそうですね。
なんですよね。
まあ、亡くなった方もまあ、ほぼいなかったので、まあそういうことを考えれば、まあ、ちょっと、まあ、亡くなった方には申し訳ないですけど、まあ、なんていうか、まあ、よかったかなっていうふうには思ってはいましたけどね。うん、まあ、夜が明けてからですね、本格的にこう、やり始めたのは。
いろんなことがわかるのは。
うん、はい。でも、情報は入ってこないんですよ。
もう電気もないから。うん。
だから、今できることは何だろうなって、まあ、うん。うん、たまたまこの神社の社務所には太陽光発電がついてたので、今だ天気だから今のうち何かこう、携帯の、充電をしとけなさいとか、今のうちにご飯あるだけ炊きなさいとかね。
はい。
水どうするのって、まあそこのミネラルウォーターあるだろうということで、これで炊きゃいいでしょっていう、
うん、
そんなことはまあ言ってました、言ってやってましたけどね。うん、まあ、それでまあ、とりあえずご飯さえあればなんとかなるんじゃないのみたいな。ご飯食べてればまあ、正直生きられるからって言って。
まあね。
まあ、ウォーターサーバーもね、まあ、電気は来てないですけど、まあ、普通の水だったから飲めるっていうのはあったんで、まあ、そういったことを考えていったら、まあ、水と米と塩あれば生きていられるでしょ。っていうことで。まあ、それぐらいしかできなかったので、あとはまあ、少しずつまあ、自分のところの復旧作業とか、
うんうんうん、
もう壊れたものはどうしようもないのでね、まあ、壊れてるものはどうしようもないですけども、まあ、倒れた本棚とかをちょっと直したりとか、うんうん、まあ、事務室の机を直したりとか、そういったことはまあ、してましたよね。まあ、それがある程度片付いて、まあ、まあ、から、他のボランティア産業とかに、
はい、
従事し始めたっていう。
うん、
まあでもそれができるようになったのも、やはり電気が通り始めてから情報が入ってきたいな。で、それからですよね。うん。なので、2、3日は何も動けないっていうか、動いても、みやみやたらと動いて、はい、どうしようもないので、
うん、夜とかどうしてたんですか、真っ暗な中、夜は。
あ、発電機です。
その太陽光発電とか。
太陽光発電は夜はもう全く。
あ、
いうこと聞きません。
蓄電ではない。あ、
蓄電ではなかったんです。
あ、あの、お祭りとかの発電機みたいな。
そうです、そうです。
お祭りというか、なんていうんですか、縁日とかで使うような。はいはい、
まあ、あれよりはでかいですけど、まあ、家一軒分ぐらいの発電量を持ってるような発電機を、まあ、持ってはいたので。
すごいですね。
ただ、それも結構な大きさで、重さも200キロ以上あるんで、動かせないんですよね。タイヤはついて動かせるんですけれども、そもそも持ち上げたりなんかできるような品物じゃないので、もうそこでエンジンかけて、電源引っ張って、コードで引っ張って、まあ、電気をつけたんで。まあ、それでまあ、充電したとかっていうのもありますけども。でも、先ほどね、これ始まる前に、まあ、ちょっと風化気味ですよねって、まあ、申し上げましたけれども、結局はその、もう15年も経ってきて、その時の苦しさとか辛さは皆さん知ってはいるんですけれども、
うん、
もう忘れかけてきてるっていうかね、うんうん。まあその時みんな助け合って、あだこうやってこうやりながら頑張ったんだけれども、もうまた個人個人に戻っていくっていうかね、そういう感じですよね。特にあの、マンションとかにお住まいの皆さん方、はい、その時困った時はもう散々文句言って、あちゃこちゃと言ってたんですけれども、今だったらもう全然関心も持たずに、避難訓練にも来ないみたいな感じになるっていうような、そういうあの、感じになってしまってるので、逆に言うと、あの、常日頃のそういういろんな訓練とか、そういう人に顔を出しておかないといけないよっていうふうに思いますし、まあ、大都市にね、まあ、岡崎さんは、まあ、東京にいらっしゃいますから、これ、ひとたびその東京にこういう地震が起きたら、どうなるんだろうっていう想像しただけでも、末恐ろしくなるとは思うんですけれども。
いや、本当にそうですよね。うん、どこに誰がいるかっていうのを、まあ、もちろんその東京っていうのも、その、都会に見えて、その、一皮むけばもう、すごい昔からの旧住民がいらっしゃるわけですから、その、
うん、
そういう方たちのそのネットワークっていうのはもちろん すごくちゃんとあるんですけれども、じゃあそこに新しく来た人たちっていうのが、どういうふうに馴染んでいくかっていうのは、やっぱり、まあ、全く同じ問題はあるわけなんですよね、東京にも。なんかすごく都会のように見えますけれども、あの、新しい。
まあ、そこで地域のコミュニティが動くかどうかということにつながっていくんじゃないのかなっていうふうには思いますけどね。その地域のコミュニティが動かなければ結局は何も進まないっていうことで。まあ、でも東京にが、なったとして他の地域がまあ動いてたとしたら、まあ東京に供給する力はあるわけですよね。あの、物を、食べ物とかそういったものを供給する力は、まあその地方には残ってるわけですよね。でも地方がそういうことになった時に東京に物が入っていかなくなるっていうことは、逆のパターンはあるっていうこと。
確かにそうですね。
そうですね。だから地方が疲弊したら東京には物入らなくなるよっていう、まあその地震の前に僕はその大学時代の同期の人間と酒を飲んで話した時に言ってはいたんですけれどもね。まあその東京に住んでるやつは絶対そんなことないからって言って笑ってたんですけれども、実際こう東日本大震災で物が入らなくなった時
に、はい、何にもなくなりましたからね、本当に。
はい、東京に住んでて、で何もなくなったっていうことがもう目の前にもう現実として出てきたときに、まあその後に会ったときには、なんでその時にそういう予測ができたのっていうのです。それはもう地方に住んでるからこそ、やっぱり物を東京に、うん、でも大体東京のね、豊洲市場にとかにも全部こう一緒にバーンと行っちゃいますから。で そこからまあ行くんですけど、それすらなくなったらもう東京の台所がもうパンクしちゃうよねっていうふうに、まあ当たり前のことじゃないっていうふうに、逆に東京だから安心だっていう、そういうふうに思わない方がいいよっていうふうには伝えましたけどね。
逆に怖いです。まあ、
これはどこに住んでても同じだと思うんですよね。
普段から、まあこれはね、よく言われることですけれども、やっぱり普段から、ネットワークというか、そういったものをちゃんとね、 築き上げておくっていうことすごく大事なことじゃないですか。で、そこに、あそこに、まあ、すごい高齢の方とかがいるよとか、そこにはもう動けない方がいるよっていうのを、みんなが知っておくことってすごく大事だ、大事だって言われるけれども、やっぱりなかなかすごく難しいことではありますよね。
やっぱりありますよね。まあ、一人暮らしの、どうやって把握するのって言われた時にね、把握できるんですよね。まあ、そのために民生委員がいるんじゃないのって言われますけど、民生委員すら何をしてる人なのっていうことがわからないから、逆に民生委員って何っていうふうになっちゃうこともありますし、まあ、結局そこで孤独死をするっていう。で、まあ、そこで一つ引っかかってくるのは個人保護法ですよね。
個人情報法。
そこでもう逆に引っかかっちゃって、もう追跡でしようもできないっていう、したくてもできない。でも情報は誰も知らないっていうことになっちゃって、なんかあそこに一人暮らしの老人いたんじゃなかったかな感じでしかないっていう、そういうことになっちゃいますから。まあ、そういう、ある程度、ここを大切にすることは大切なんだというふうには思うんですけれども、いざそういったことになったときに、どうすればいいのってなっちゃうと思うんですよね。それを盾に、私はそんな国なんかばっかり言ってると、いざというときに誰も助けてもらえなくなっちゃうよっていうことが、やっぱりそこに大切な、本当に重大な落とし穴がそこにあるんですよっていうのは、皆さん知ってておいてほしいなっていうふうに思いますね。やはりこう、15年前の地震で、まあ、地域の絆が強くなりかけたかなと思いましたけれども、結局復興とともにどんどんどんどん薄れていってるっていうのは確かですし、そういうふうな形になりつつある世の中なんだろうなっていうふうには思います。だからこそそういうつながりを持てるようなアナログ的な場所が必ずなければいけないのかなっていうふうには思ってますし、まあそういった意味で神社とかお寺さんとかその宗教施設っていうのは必要なものなんじゃないのかなっていうふうに、まあ来次の週のお話にもつなげるようなことを今しゃべってしまったけど。
まあ
そういう、はい、
そういう話になるんだろう、まあ、自習は。はい。
本当に求められるものは、はい、でもそういったことなんじゃないのかなって思うんですよね。心の安らぎとか、精神的な安定とか、はい、そういったところ、癒し、そういったところが、はい、もうそういう、施設に、宗教施設に求められているものなのかなって、現代社会において。それをどういうふうにこう皆さんにアピールしていくかっていうことが大切なんだろうなって。でもまあ、これから先40年、2040年、ちょっと先までになると、4割は減るんじゃないのって言われてますから。
神社がですか？
宗教施設も、そういう宗教離れが激しくて。だから今しっかりとしたこうことをやらないと、もう地元のつながりだけではもう生きていけなくなることも確かなので、まあそういったところも踏まえて、やはりこう地域のつながりはまあ、保ちたいですけど切れてしまう可能性も踏んでるっていう。だからこそ今何をしたらいいのっていう、どんな方をすればいいのっていうことにつながっていくんだろうなっていうふうに感じます。
はい。ということで、15年経ちまして、思いはね、いろいろとあるんじゃないかなという気がしますが、私が今頭の中いっぱいなのは、次回のテーマとどうこれがつながってるんだろうっていうのが、それでちょっと私の返事がなんか、若干なんかちょっとリアクションが悪くなってしまいましたが、本当に皆さんいろいろとね、被害に遭われた方とか、お友達とか大事な人がね、大切な方が被害に遭われた方は、今なおね、心にいろいろなことを思ってらっしゃると思います。日本中がいろいろな思いに包まれた311っていうのをね、改めて、今週は思う週になればいいな、とともにね、そういう地域のつながりとか、その心の よりどころっていうこともね、ちょっと考えていけたらいいなって。
まあ、はい、今日のね、さっき、ちょっと、まあ、収録日は2月なんですけど、今日のニュースで、
はい。はい、
14年ぶりに遺骨が見つかったっていう、当時6歳の幼稚園だったのかな、その遺骨が DNA 鑑定で親の元に帰っていったっていうようなニュースが今日流れてました。なので、まあ、その、割とってはやっと安心できるのかなっていう、そういう、もうたまに1年に1回か2回ぐらいそういうニュースは流れることがあるんですけれども、そんな昔ほどは多くはないんですけれども、ああ、よかったなっていうふうに思いますし、
そうですよね、
まあ、ご両親はそれでやっと帰ってきたっていうふうにやっぱ思うっていう、その、と、まあ、自分の元に帰ってきた娘がっていうふうに思うことは、やっぱり、まあ忘れたように見えるんですけど、忘れてはいないんですよ。
う
ん、
そうですよね。やっぱりみんな心の中に何がしか持っているっていう、そんな一週間になりそうでございますが、本当に、次週にもつなげていただけるお話をありがとうございました。
ありがとうございました。
藤岡宮司の未来思考チャンネル、次回もお楽しみに。